耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1146回6月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、ちょっとおっさんくさい発言なんですけれども、ツイッターの画面とですね、いわゆる情報系のね、すごい頑張ってるブログの画面がですね、見づらくなってきました。矢島です。目が悪いとかじゃなくてね、レイアウトの問題で情報量がものすごい多いんですね。特にツイッターなんてね、僕ちょっと目離すとね、なんか新しいツイートが10件あります、20件ありますっていうのが本当ザラにあるので、これはね、皆さん本当に終えてるのかなーなんていう風に思っちゃいます、ね、情報を終えてるかどうかなんですけど、まあ情報社会なんて言われて久しいですけどね、本当ここ最近、情報って本当に溢れ返ってるなーってのを、視覚的に感じることができました。では今回の本をご紹介しましょう。今回はメディア社会論の本です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております檜垣隆著、ダダ漏れ民主主義という本です。こちらの本、週刊現代の連載をもとに書き改めたものらしいんですけども、檜垣隆さん、フリーライターの方ですね。前に新刊ラジオで楽をしないと成果は出ないという本をご紹介しまして、これ非常に面白い本だったのを覚えてます。檜垣さんね、すごい文章うまいので、まあ、僕と相性がいいのかもしれませんけれども、読んでてね、本当読み物として面白いっていうね、感じの人なので、気になった方は檜垣さんの本ぜひ読んでみてください。で、今回ご紹介するのがダダ漏れ民主主義という本なんですけども、今回はですね、メディア社会論のお話、だからダダ漏れになっているというのはね、情報のお話なんですね。本の中には例えばこんなことが書かれています。 Kindle の日本上陸、買い方だけでなくこれで読み方も変わる。活字メディアの行く先、崩壊かそれとも復興か。新聞社はこれからどうやって食っていくのか。 Twitter の大ブレイクでメディアを手にした大衆、不倫メールの隠し方に見る超監視社会、新旧メディアの共存としての大読書会の勧め、冤罪事件の読み解き方、足利事件で忘れられた精神鑑定書の罪、マスコミ報道はどこまで真実か、北朝鮮拉致被害者の遺骨をめぐる日本の錯誤という感じでですね、メディアというのが一応キーポイントにはなっていて共通しているんですけれども、話題は多岐にわたります。まあ、このあたりがね、元連載ゆえなんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、で、世の中の情報というのがですね、どんどんデジタル化されていっています。また情報発信の現場っていうのがね、見える化する方向に進んでいます。まあ、日本でもね、公的な委員会にテレビカメラが入るようになりました。例えばね、ニコニコ生放送で事業仕分けの様子を生中継するなんていうのはね、本当に今世紀初なんじゃないかという試みだと思います。で、かつての報道というのはですね、情報を報じるマスコミの側と、報じられる権力の側が、まあ、広報的お友達状態であって、まあ、出したくない情報というのは報道されませんでした。まあ、つまりですね、実は新聞記者やテレビ関係者は知ってたのに、表に出てこなかった情報というのがたくさんあったわけです。また国民がそれを知る術もなかった。ですが、今だとね、極端なこと言うと、ネットで簡単に流してしまうことができる。まあ、iPhone と Ustream さえあればですね、すぐ全国生放送がすることができますし、またですね、事件の当事者やそれを見た人が、まあ、Twitter に気軽に書き込んで、広まっていくっていうケースもあります。まあ、これやっぱり情報はダダ漏れ状態と言わざるを得ませんね。で、そんな世の中で、まあ、個人がメディアを持っていると言えるんですけれども、まあ、メディアを持った個人はそれをどういうふうに使うべきなのか、これを一度考えなければいけないと思います。檜垣さんはこのダダ漏れ社会をですね、 OK だと言ってるんですね。まあ、ダダ漏れ民主主義の反撃だなんていうふうに表現してるんですけれども、まあ、檜垣さんもともと書き方がですね、反体制的なことが多いかなというふうに個人的に思っていたので、カウンターカルチャーっていうんですか、つまり長いものに曲がれろじゃなくて、なんか長いものを引きちぎれぐらいの勢いで物事を書くので、そういう檜垣さんにとってはですね、このダダ漏れ状態っていうのは非常に面白いみたいですね。で、まあ、そのダダ漏れ民主主義の中での、まあ、情報の扱い方なんですけども、まあ、今現在新聞があまり読まれなくなって、まあ、テレビもラジオも本も雑誌もちょっとインターネットに押され気味な感じがします。皆さんももしかしたら一番長く触れてるメディアはインターネットであるっていうことが多いんじゃないでしょうか。 するとですね、情報リテラシーっていうのは今まで以上に高いレベルのものを求められるんです。まあ、大きなメディアはですね、誤報とかやらせ報道をするとですね、本当社会的に糾弾されるというペナルティがありますけれども、まあ、誰もが発信できる個人メディアっていうのはですね、まあ、たとえ嘘を言ったところでね、そんなに社会的に糾弾されたりしないんですよね。だから2チャンネルのひろゆきさんも言ってました。嘘を嘘と見抜けない人はってことで、まあ、嘘800なわけです、このインターネットの世界は。で、そんな意味合いもあって、日垣さん、この本の中でですね、メディア強者になる方法を意識的に身につけた方がいいっていうふうに語っています。メディア強者っていうのはメディアの強者と書いてメディア強者です。余談ですけど、ディレクターがこの単語すごい気に入ってました。本の中では、まあ、日垣さんがそのダダ漏れ状態の日本のメディアを前にして、まあ、メディア強者になる方法について語っています。またそのダダ漏れ状態の日本のメディアをね、面白おかしく語ってる部分もあるので、非常に読んでて面白いんですが、ちょっと新刊ラジオではメディア強者の方にクローズアップしたいのでね、報道のお話を一つしようと思います。こんな事件がありました。北朝鮮拉致、横田めぐみさん報道。これは当時の小泉総理が訪朝して北朝鮮が死亡したと主張する拉致被害者の遺骨を日本側が受け取った時の報道。北朝鮮から遺骨10件を受け取った日本側、新潟県警は国内で最も権威があるとされる3カ所の機関、警察庁科警研、東京歯科大学、帝京大学法医学教室、この3カ所にそれぞれ横田めぐみさんの遺骨であるか否かの科学的照合を依頼しました。すると参加者のうち個人識別に成功したのは帝京大学の吉井富雄講師、これ当時の肩書きなんですが、この方だけで、その内容は同一人物のものではないという報告書でした。ですがこの吉井さんの鑑定に海外のサイエンスジャーナリストたちが疑問を表明してきます。世界の技術水準からしても不可能とされていたのに、過去に一度も遺骨鑑定の経験もない吉井さんがどのような方法でやってのけたのか、これ説明を求められてもね、答えることができずにいるんだそうです。また証拠やデータもないとか、まあ、実際のところこの鑑定結果は今もなお誰も検証していません。しかしこの結果をもとに日本政府は骨は偽物だったと報道しました。まあ、皆さんも記憶に新しいと思います。まあ僕らそれを信じてね、北朝鮮政府は偽遺骨をよこしたというふうな世論になりましたからね。まあ結果、拉致問題は完全に膠着状態に陥りました。まあ、もちろん北朝鮮がね、偽の遺骨をよこした可能性っていうのは否定できませんけども、まあ、北朝鮮が日本政府に出してきた科警研が検出できなかった DNA を帝京大学の講師だけが一体どのように検出できたのかという質問は、まあ、非常に真っ当なものです。そして日本はこれに回答できていませんです。この情報はまあ報道されてないんですね。ちなみに、後日話ですけれども、新潟県警の依頼で不一致と報告したこの吉井さんは、現在は警視庁の科学捜査研究所に移籍してまして、この遺骨問題については完全に慣行例が敷かれているんだそうです。これも、一般のメディアでは報道されていない事実なんだそうです。というわけで、まあ、インターネットとですね、まあ、大きなメディアを駆使した、まあ、事件の読み解き方だと思うんですけども、皆さんどうでしょうか？僕はこれ見たとき、そうだったのって思っちゃいましたけどね。で、そうだったのって思いながらですね、いまいち、この、日垣さんの本に書いてあることすら信用できないっていうですね、なんかこのメディアリテラシーやりすぎると疑心暗鬼になるというね、ドツボにはまっております。だからこそ自分の軸をしっかりしてですね、自分のその得意な分野だけはね、きちんと押さえておくとかね、この情報だけはきちんとね、検証しておくなんていう癖が必要なのかもしれません。というわけで、これからまあダダ漏れ民主主義というかダダ漏れのね、情報社会の中で皆さん生きていくと思うんですけども、メディアリテラシーを身につけて、まあ、メディア強者になること、そのきっかけにこの本を読んでみてはいかがでしょうか。で、繰り返しますけど、本としてはですね、非常に読み物として面白いです。まあ、今の世の中はどれだけそのダダ漏れ民主主義というかダダ漏れの社会になっているか、こちらの本を読んでですね、まあ、できれば笑いながら見てほしいと思います。日垣さん、僕と同じでね、会話の合間合間に冗談とか入れてきますから、たまに滑りますけども、その辺もダダ漏れです。といったところで、書籍情報です。ダダ漏れ民主主義、日垣隆著、講談社より税込み1050円で発売中です。 関連書籍のご紹介です。関連書籍は1冊、新刊ラジオ第563回2008年7月24日号の楽をしないと成果は出ない。これは檜垣隆さんの本なんですけども、これ僕ね2008年の自分的ブックオブザイヤーですね。ドックオブザイヤーじゃないですよ、ブックオブザイヤーですよ。本当にですねこの本面白かったんです。読みやすい文章と読みやすい構成と、あとまあ分かりやすい論理、そしてね楽をしないと成果は出ないっていう、それまですごい頑張りましょう頑張りましょうっていう本ばっかりだったところにですね、楽をしてこういう風に効率化しようというですね、ちょっと肩の力を抜いてくれるようなね一冊だったので、非常に面白く読んで、あ、これでいこうってね、いろんなメモを取ったのを覚えています。これきっかけでね、僕檜垣隆さん好きになったんですけども、まあ檜垣隆さんのね本とかすごい面白いんですけどもね、ご本人にお会いしたいかって言われると、うーんってたまに思ってしまうんです。なぜかって、普段すごいとんがったことを書いてるじゃないですか。で、しかも結構年上なんですよ。会ったら怖いんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけど、すいません檜垣さん、マイク前だから好き勝手言ってます。まあそんな感じでですね、まあ僕と会いたいなんて人もですね、僕マイク前だとこんな感じですけども、見た目はそんなにね、そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。